こんにちは、資生堂Sパークの斉藤です。本日もこれまでの配信の中からピックアップしたエピソードのダイジェスト版をお届けいたします。今回は先週に引き続きポッドキャストウィークエンドセレクションと題して作成したレコードの B 面に収録されている3つのエピソードをお届けいたします。社員が感じる美しさについて迫る社員ゲスト会のほか、資生堂の美容部員たちの逆すぎるモーニングルーティーンが笑いを誘ったゆとりっ子たちのたわごととのコラボレーション会、そして私たちと同じようにポッドキャスト配信を始めている資生堂の企業文化誌花椿編集室の皆さんの思いをお届けいたします。どうぞお楽しみください。
こんにちは、Sパークビューティーバーの森谷です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂Sパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日のパーソナリティは私森谷と
岡崎が務めます。普段は心理学の研究をしています。
本日は社員ゲスト会です。資生堂Sパークで働く社員をゲストに迎えまして、ゲストが感じる美しさについて伺いながら、美しさとは何かについて迫っていきたいと思います。それでは坂口さんが美しいと感じるものを教えていただけますでしょうか。
はい、私が美しいと感じるものは、人が優しく触れ合っている様子です。ちょっと一つのキーワードにまとめられなかったんですけど、言いたいのはちょっと譲り合いとか、なんかおもてなしとか察するとか、なんかそういう人がなんていうんですかね、複数人でなんか協力したしている様子とか助け合う様子みたいな、
なるほど、
そういうイメージ。
なんかそういうこう触れ合っている様子が美しいってこう感じるきっかけみたいなのってあったんですか。
は
い、
そうですね、結構最近だとコミケ、
はいはいはい、
僕行くんですけど。
行きました。
行くの。
行きます。行きました。
行きますし、はい、スタッフ側としても出たりするんですけど。
嘘でしょ。
なんかコミケやっぱ行くたびに思うのは、そのすごい人じゃないですか、うん、でも、はい、みんなこう行列をちゃんと並んで、
はいはいはい、
一番後ろの人プラカード持って、はい、次の人が来た渡してってやったりとか、
うん、
すっごい並んでるけれども会計の時ちょっともたついても全然大丈夫ですよみたいな、そういう空気感があったりとか、すごいね、優しい空間なんですよね、あそこって。
めっちゃ分かります。
分かります。なんか行ったら分かりますよね。
すごく取れてるんですよ、ちゃんと整列がね。
あ、そうそうそうそうそう
ちゃんとしてますしね。そうそうそう、分かります。
なんか
ちなみに全然話変わるんですけど、坂口さんって、
はい、
例えばですよ、結構電車でこう席を譲ったりとかって、うん、結構勇気いるタイプですか。それともすんなり、はいはい、あ、困ってそうだなとか、
そうっすね、
ちょっとこう怪我してるなとか、妊婦さんだなとかってなった時に、割とこうスッといけるタイプですか。
それスッと行くんですけど、
な
んかちょっと、はい、いや、演じてるんですよ。スッとしてる自分
あ、ちょっとわかる、は
い
は
い、っていうのをちょっと第三者目線の視点で考えちゃうところがあって、ね、本能的に動いてるというよりかはなんかそういう第三者目線でこう動いちゃってる感じはありますね。
スッと動けるのすごいですね。
でもすごいわかります、うん、僕も割とスッと動けるタイプなんですけど、多分演じてるんだからだと思うんだけど、やった後降りちゃうの、次の駅で。わかる。なんか譲りましたって
言って、譲った人みたいになって、
はい、そうそう、
いや、そこまで演じるんすか。
そう、譲りましたって感じで中で立ってるとそわそわしちゃうから、あと結果が怖いのよ。結局、はい、その人が座りたくないのに譲った可能性もゼロじゃないじゃない。
ありますもんね。
そう、うん、だから
次で降りる人ですよっていう、
そう感じを出しちゃうっていう。 そういうのやらない。
演じすぎ
結構難しいですか。
でもねちょっと離れる、ちょっと離れますよ、
ちょっと離れる、はい、
ちょっと離れる、
ね、そうめっちゃわかります。
いや俺ねこれ今の若い人たちが使う尊いとかすげえ近いと思うんですよね。違うのかな。
あそうだと思いますよ。
自分はなんか世代的にわからなくて多分美しいって表現をするんだけど、
尊いとかエモいじゃないですか。
尊いとかエモいとかに近い感情だな、うん、
僕のちょっと世代わかんない。
嘘だ、わかるでしょ。
尊いとかエモい、尊い、ね、
いや
萌えはさすがにもう使わないですよね。
あそうですね。
でも美しさはあんまり萌えとはまた違いますよね。
ちょっと違うもんね。なるほど。
可愛いも切ないも、
なるほど、
キュンとするもラブも全部尊いっていう言葉で一旦表現できるんですよ、
ね、
あの私の場合っていうかオタクっていうんですか、うん、はなんか一回こうわすごくいいって思っちゃうと、はい、語彙力が 5ぐらいに下がるんですよね。
上がるんじゃない、下がる、
上がらないですもん。やばいとかい尊い無理、うんうん、この3つしか大抵は言えなくなるんですよ。
なるほどなるほど。
これあの個人差ありますよ、もちろん。
いやコグニティブリソースが取られるってやつ、ね、それにこう集中がしてるとね自分の認知的な処理がこう落ちちゃうっていうね、そういうのあるかもしれない。
もうそうなっちゃうんですけど、まあ、坂口さんはどうですか。結構あもう待って無理、うん、やばい無理無理無理、尊いって言って、
いや結構そういう風に押したりするのがあんまりなくて。
いやそうなんですね。
うん、なんかおすすめとかないの。何でもいいそれ系で
知りたいです、おすすめ。
いやいやいや、僕でも僕の人生をかたどってるのはもう、うんうん、ラーメンと旅行なので。
お
あっていう漫画、
ラーメンと旅行しかやってない。
あそ
ういう漫画とか言って面白いんだけど、
ラーメンと旅行ですね。
旅行、
はいはいはい、
しかしてない。
なるほどね。
今日もゆとたわの2人にゲストに来てもらっています。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
改めましてかりんです。
ほのかです。
せっかくなんで2人に聞きたいこともあるんで、うん、ちょっと聞きながら逆にでうまく答えてもらうっていう、
逆にラリーを、
はい、
逆にやってみていいですか。
レベルが高い、はい、やっぱ前編でいろいろ聞いた結果、はい、お二人相当詳しい、やっぱり美容について詳しいし、
ね、
何でも知ってるってことが明らかとなったので、うん、二人のモーニングルーティンを聞きたいです私は。朝起きてどういうケアをして会社まで行くかっていう、
まあ、ケアじゃなくてもいいけどね、
うん、お風呂入るとかでもいいですけど、
豆乳飲んでますよとかでもいい
けど、あそうだね、うん、食べ物とかでもいいですけど、その辺ってどうなんですか。逆に考えたら、
逆に考えます。逆に考えると
あんま難しく考えないで、逆にってつけてもらって大丈夫。
逆にでも朝起きて、
あ逆に朝起きてるん
です。逆に朝起きて
朝起きてるんです逆にね、
はい、で顔を洗って逆にタオルで拭く。
あそれ逆っすね、かなり
拭いて、うん、なんかたまにあのキッチンペーパーその辺にあったりとかするとそれで拭いちゃったりとかする
。逆にそれいいんですか。タオルよりも良かったりするんですか、キッチンペーパーは。
逆にやっぱタオルの方が良くて
タオルの方がいいんですね。
なんかあのタオル用意しないで洗っちゃって、うん、あのビシャビシャのままあのうろうろしちゃう。
逆に安心した。なんかもっとすごい厳しいルーティーンが課されるかと思ったから、
確かに逆にルーズな感じで良かった
ルーズな感じだったね、かなりね。
でその中で一番あの身近にあるキッチンペーパーで拭くっていう
逆にやっぱ身近なものっていう選択肢もありますもんね。
タオルよりキッチンペーパーの方が身近っていうのは逆だね、かなりね。
な基本は、はい、あのタオル拭いて、うん、で化粧水して、私は結構あの美白の美容液好きなので、うん、つけて、
あ逆にね、
そうですね、逆にやっぱ美白仕込んでおいた方が逆にいいかなって感じ。
それはでもマジで逆にいいわ。
逆にいいし、やっぱキッチンペーパーとの乖離がすごすぎて
逆すぎる、
逆を言ってるね。そ
こが逆にあの真似はしていただきたくないですよね。
そう
キッチンペーパーほんとその辺にあったから一番清潔なもので拭くっていう使い捨てらしいかなと思って拭きまして、
他のよりは逆にいいですもんね。
そうですね、もう本当にもう、うん、うーって言ってこうビシャビシャのままうろうろして
その時間すごい、
ね、ちゃんと丁寧に
美白の美容液は塗るんだっていう。
塗ります。
素晴らしい。
肌もびっくりしてるだろ、ね、ペーパーの後に美白の美容液来て
逆だなってやってるね。
あの目元用の、あの目元用の美容液っていうのがあって、うんはいはい、すごく好きですね。あの目元用のクリームだと、うん、やっぱり朝メイクするときにこうちょっと保湿されすぎちゃってて、あんまりこう乗せるのが難しかったりするとき
に、
逆にアイセラム、
アイセラム、
アイセラム
っていうんですか、目元用の美容液、
へ
だとあの結構スッと馴染みが早くて、私は逆にすごい気に入ってるんですよね。
逆に確かにそうですよね。
逆にアイセラム、
はい、それは確かに。アイクリームじゃなくてアイセラム、
アイセラムね。
はい。アイセラムっていいですね。
そうですね。
夜、う、は、ん、アイセラムの存在。
逆に言ってみた今。あえて
逆に、
うん、知ってるかのようにね。
アイクリームもね、あの夜に使えますね。朝は逆にアイセラム、その目元美容液、でこう目元のその浸透とか馴染みいいものを選んでつけて、で日焼け止めで朝は終了ですね。
ああ、うん、そんなもんなんだ。意外と。
え、でも結構しっかりされ
てね。そっか、そっか、美白の美容液つけてアイセラムつけて、
うん、そうだ、アイセラムつけて
日焼け止め塗ってんだもんね、うん、
でも逆にファンデーションは私好きじゃないので塗らないです。
え、あ、それは、は
い、本当に逆だ。
逆だ。
逆じゃないですかそれは。
逆にあのちょっと苦手、こんなこと言ったらですけど、うん、やっぱりファンデーションってあんまり、うん、得意じゃないんですよね、うん、あの前々から、
はいはいはいはい、
つけなきゃいけない時はもちろんつけるんですけど、基本的には私は逆にファンデーションはなし。
え、じゃあ逆に何を塗ってるんですか。
日焼け止めの後にあのスキンケアパウダーって言って、あの夜寝る時もつけられるっていうパウダーがあるんですね。
はいはいはい。
でそれを朝のおしろい用としてこうスキンケアしながらこうサラサラにして、
これでも
っていう感じです
。すごい、逆に超いい質問だったかもしれない。逆に、ね、今めっちゃ勉強になった。
めっちゃ勉強になった。
そういうパターンなんか邪魔なんじゃないかっていうぐらい。逆がノイズになってる可能性あるけど、逆に良かったかもしれない。
はい、そんな感じですかね。で着替えて髪ゆって出社ですかね。
衝撃。え、ちょ、翔子さんのも聞いていいですか。
は
い、
翔子さんは、うん、起きたら、はい、逆にプロテインを飲みます。
逆に
夜じゃなくて朝プロテインを飲みます。
そう、まず飲むんですか。あ、左右とかじゃなくて。
あ、確かに左右って言いがちですけど、はい、あの私はプロテインです、
ね。なんかグリーンスムージーとか、ね、左右の雰囲気ですけど、うん、プロテインなんですね。
そうなんです。なんか結構タンパク質があの寝てる間に失われてるっていう風に聞いて、夜じゃなくて逆に朝に飲んだ方がいいのかなって。
あのちゃんそれ逆にだってタンパク質足りてないって言われてるんでしょ。
逆になんで夜に飲んじゃってました私は。
逆だねそれはね。
朝飲むんですね。
そうなんです。
へ
え。で、あと私はあの逆にあの全部着替えて髪も巻いてからメイクします。
めっちゃ順番が逆だ。
逆じゃないですか。
二人の順番が逆だ。
あ、私も着替えてました。すいません。
あ、着替えてました。
同じだした。
そうですね。なんかそれは理由があって、うん、あの全部こう髪も巻いた状態で服もこうイメージした状態だとこうメイクをバランスが取れるかなと思って。
なるほど。色を服の色とかで見るんですね。
はい。
逆にすることで、
はい、
そこまでこう考えられるトータルが。
あ、そうですね。逆にパジャマでメイクをフルメイクをしてしまうとすっごい濃くなってしまうので、
は
い、
逆派だったわ、
はい、
逆派、
うん、
パジャマでメイクする派だった、うん、確かに。でも服の色によってメイクを変えるっていうのやったことなかったもん、
ね、
ちゃんと
意識しないよね、
うんうん、なんかリップぐらいかなみたいな。
アイシャドウとか眉とかもちょっと色入れたりとか。
そうですね、
そうなんですね、うん、あれはスキンケア的なやつはどうしてるんですか。
あ、スキンケアは結構シンプルで、洗顔、化粧水、はい、乳液、アイクリーム、あと日焼け止め。日焼け止めはなんかもう全身に浴びるように塗ってます。
え、逆に
逆に
それ相当でもすごい、すぐなくなっちゃいますね。
すぐなくなります。大量に買ってあります。
そのぐらいたくさん塗った方がいいんだ。日焼け止め
ケチんない方がいいんですね。
あ、そうですね、うん、もうこれはケチんない方がいいですね。
あとアイクリームって大事なんだね、はい、やっぱり。
ね、二人とも共通してるもんね。
はい、非常に重要なんだね。
塗ってる？
塗ってないよ、アイクリームなんて。塗ってる？
塗ってない。
ちょっと塗ってるものと塗ってないもの、今分断が行われました。
そうですね。
ここでね。
塗ります。
逆に、あの、足の甲とか塗った方がいいです。
え？
何ですか？アイクリーム
を？あ、日焼け止めか。爆笑。
爆笑、逆に。
逆に発出されてすごくいいかもしれない。
そうです。逆にアイクリームを。めっちゃ逆やんね、ちょっと。アイクリーム。
足の甲に。場所が違いすぎるもんね。
逆にネタのために投下してくれたのかと思った。
日焼け止めです。
日焼け止めか。
あ、確かに。本日は資生堂の企業文化を伝えるアート&ヘリテージマネジメント部とのコラボ企画であるアーヘリ企画第2弾として、花椿編集室からお二方をお呼びして話を伺っていきたいと思います。それ企
希望されて入られたって感じですか。
あ、そうです、そうです、
はい、そうなんだ。
そういう方結構多いんですか、花椿の演
出。まあ、何年かに1回あの社内での募集というのをやっていて、で今回そこに横木さん応募してくれて。
あ、そうなんですね、はい。まあ、
厳選なる抽選じゃないですけど審査のもと
というわけでですね、本日は花椿編集室のお二方に話を伺っていきたいと思うんですが、まあ、まず花椿って何ですかっていうところを、すごい基本的なお話なんですけど、リスナーの方にご説明いただけますか。
はい、花椿とはですね、資生堂の企業文化史です。あの資生堂から現代を美しく心豊かに生きるためのヒントっていうところをお届けする媒体でして、カテゴリーとしてはビューティー、ファッション、カルチャー、社会課題などに対する取り組みなど、あと資生堂のそのスローガンというかビジョンに基づいて、あの皆様に情報をお届けするような媒体です。で、あの創刊はなんと1937年、というところで86年目、はい、塚さん86でしたっけ、7でしたっけ、86年目、計算が
暗算が
それぐらいで古いですからね。そう、86年目にもなります。で、ずっと資生堂の化粧品をお買い上げいただいた方にお渡ししていた時代もありましたが、もう最近では資生堂の関連施設でお配りし、ウェブサイトと SNS っていったところを使いながら、あの紙の雑誌と合わせて情報発信を行っているようなものになってます。
まあ、それぞれ時代に、そんだけ長くやってた時代に対応しながらね、発信する媒体もどんどん変わっていってるっていう感じですよね。
そうですね、あの毎回というか毎号のテーマっていうのは、まあ、編集室で決めるというか、まあ、最終的にはあの私が決めるんですけれども、まあ、資生堂のその向かっていく方向性と、あと社会のムードみたいなところをですね、まあ、いろいろといろんな多角的に考えながら、今後のテーマ何にしようかなっていうのを結構何ヶ月も一人で悶々と考え、で、まあ、最終的に 2,3 案に落とし込んでいくんですけど、まあ、それをもってして、まあ、夏椿のさらに上の上長に提案をして、まあ、どの言葉でいきましょうかっていう相談をして、まあ、一つに決まっていくっていう感じなんですが、あの本誌が出たらぜひ皆さん読んでいただきたいんですが、巻末に一応この号のに込めた思いっていうのを4ラインぐらいですごく短く書いてるんですけど、まあ、なんか今畑さんが言ってくれたように、こう植物がこう芽吹くようなイメージ、この今コロナがまあ少し収まってきて、まあ、みんな結構内省的にエネルギーを貯めた時期っていうのが終わりというか一区切りつき、次のステップに行くとか次の一歩に進むっていうタイミングになってきて、まあ、そのエネルギーというかエナジーを、その発散の仕方って本当にいろんな形があると思うんですけど、それを皆さんがこう自分の形、自分らしく発散していく時がやってきたよねっていうところから、まあ、今回エナジーっていうテーマに、はい、させていただきました。でも畑さん言ってくれたように、本当にポジティブなあの気持ちをぜひこの一冊から皆さん受け取っていただけると嬉しいなと思ってます。
この時代ね、タイパタイパなんて言われてますし、情報に溢れる日常を我々生き抜いてるじゃないですか。で、この忙しい現代人が、まあ、いかに本能的に生きれるかってすごく、あの、難しい命題かなって思ったんですけど、お二方に聞きたいのが、本能的に心が躍る瞬間ってありますかっていうのを、ちょっと聞いてみたかったです。
心がですね、踊る瞬間か、
あれかな、心が踊る瞬間というか、まあ、なんか最近すごく好きな瞬間があって、あの泳いでる時。
あ、でもすごい本能的ですよね。
あ、そうそうそう、あの私ずっと水泳やっていて、でなんかこう水に入った時のなんて浮遊感と、あとなんていうんですか、真空感みたいな、あの感じって、すっごいなんかこう上がるんですよ。
水中の中でってことですか。
そうそうそうそう、なんかちょっと今答えになってるか分かんないですけど。
いや、でもそういうことですよね、富岡さん。
自分が一番フリーになれる瞬間ってことですよね。
自分が解放されるとか、自分が無になれるとか、自分の心が、なんていうのかな、すごくクリーンになっていく感じがするのが、なんかその水に入ってる瞬間だなっていうのを最近すごく思うんですよね。疲れてるのかも。
そう、生きること、生きなければっていうところに疲れがちですよね、今の人たちって。
そうそうそうですよね。なんか山際さんも言ってましたよ。なんか本当にこの情報化社会と、あの、このタイパの社会に対して、やっぱりその遊び心とか遊ぶことっていうことを人間は本当に忘れてるっていう。すごく危機を感じてるとおっしゃってたんで。 どうです横木さん。
私毎晩一人で結構踊ってるんですよ。
あ、ダンスしてます。
ちょっとなんか変な人みたいになるんですけど一日の終わりって今日も仕事頑張ったな自分偉いなとか、その帰り道とか、そのご飯食べながら見てたドラマとか映画とか、だからそういういろんなこう一日の記憶っていうのがこう積み重なって、あ、今日もいい一日だったなみたいな気分になることが私すごい多くて、なんでこう夜ほんと11時台とか寝る前の時間とか、音楽かけてこうなんか今日も疲れみたいな感じで体動いちゃうんですよ。
差し支えあるかもしれないですけど、どんなダンスですかそれ。
なんか、なんかもう本当適当ですもん。
コンテンポラリーな感じ
で跳ねてるだけで。まあなんですけど、なんかその瞬間私結構好きで、なんか自然に自分の体が動いてこう自分にと向き合ってる時間だなって思うんです。まあ、はたから見たら結構変な瞬間なんですけど、まあ、誰にも見られてないからこそ自分が素直になってる時間っていうのがありますね。結構本能に近いなと思います。だから自分今日もお疲れ様とか明日も頑張ろうみたいな時間です。だから心踊ってるし体も踊っちゃってる時間だなと思います。